皆さんこんにちは。ここからは朝原未来探しのお時間です。この番組は朝原交流会館に勤める私真由が、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。
本日は長尾清文さんにお話を伺います。では長尾さん、よろしくお願いいたします。
一の自治区の一の自治会長の長尾清文と申します。
よろしくお願いいたします。じゃあ今日はですね、朝原生まれということで、朝原の思い出とか、また自治会長さんとしての思いみたいなところも聞いていこうかなと思いますが、小さい頃の朝原って覚えとってですか？
小学校の時はあんまり覚えとらんのじゃけど、今安井博憲県議会議員さんと同級生なんですよね。それであれとか、谷口英壮さん、あの方々と同級で、小学校1年生の時は高顔の美少年たちよくあれですよ、大人の女性にモテてました。
そうなんですね。じゃあもう先生とかからモテモテだったんですか？
いや、先生はあんまり覚えてないの
そうだったんですね。で、校舎はやっぱ小学校って木造だったんですよね。
木造の校舎でね、2階はあったと思うので、3階覚えてない。
また生徒数ってどれぐらいだったんです？
一クラスしかなかったっけね、みんな。2年生以上は2クラスあったんかもわからんけど、俺らの時はもう35人ぐらいだった。35人って多かったかもわからん、入学時は。俺その頃小瀬川ダムがちょうどできる頃でね、あそこらできるまでか、できる前だったんだよ。それで、あそこらに住んでおられる方が、私らが卒業する頃には一人抜け二人抜け言うて外へ出られたよね。で、最終的に小学校6年生で、卒業したのが35人ぐらいじゃなかった？
そうなんですね。じゃあ徐々にちょっと減ってきてた時代だったんですかね？
そうですよ。ダムによってあそこ市原村いうのがあったんだけどね。
市原村、
それが沈んだ、ダムの底に出て行かれた方がかなりおられましたよね。
その市原村の思い出とかって
さすがにない。
そこがやっぱりこうダムでね、どうしても水の中になるからっていうことで出て行かれたんですね。
それが何年だったか覚えてない、
何年生の頃か、
何年生時間に覚えてない。で、卒業した時は本人家もこっち側だけで、35人ぐらいだったと思う。それぐらいしか覚えてないですね。で、中学校もこっちだったんだけど、中学校は朝原、あれから津田、で、クリス、それから所山、中道、飯野山というところがみんな三高中学でいいよったんだけど、そこへ集まって来たんじゃろう思いますよ。それでクリスに分校があるよった。それが週に1回か月に1回ぐらい来よった、こっち本校へね。そんなことぐらいしか覚えてないの。その当時は中学校は、3クラスありよった、1年生から3年生まで、あと全部。
じゃあいろんな、地域から来よってじゃけ多かったんです。三高中学校ってちなみに今でいうと場所はどこにあったんですか？
ホーソバラの今あの三高クラブってあのゲートボールかゴルあのグランドゴルフかあのされとるあのあそこがあのそうあのあこあの校舎だ。
そうだったんですね。もう今はねこう広いグラウンドになってますけど、そこに校舎があったんです。え、その時ってどうやって通われてたんですか。
自転車。
自転車で一ノから放送原まで。
みんなそうだよ。
冬も。
もう全部みんな自転車で通っとったよ。
そうなんですね。じゃあやっぱりこう当時はやっぱ皆さん体力があったんですね。え、また中学校の時って多分まだ商店とかもありましたかね、朝原。
いっぱいありましたよ。ここらあのそこのあの中澤さんがあの向かい側に今あのあれやった川本さんのあの辺りにずわっと。
よく行ってたお店とかあります？
いや、あんまりないんだけど、あの子供が行くようなあの店はそんななかった。パチンコ屋もあったんだろう。
パチンコ屋もあったんですか？どこに？
あの川本さんの隣の辺だったと思う。
じゃあ今で言うと、まあ、あの川沿いに商店とかパチンコ屋さんがあったんですね。
ありましたよ。
今ではねちょっとこう普通にね考えられないですけどまあさすがに、
あそこが朝原村役場もあったんだ。この周り
役場、
朝原村役場。え、
今の朝原市民センターのとこではなくって、
あのでき中澤さんの裏の方。
そうだ、
寺前さんの前の方、これにあの朝原村役場があったらしい。
そこはこうあまり強くは記憶してない。
もうそうだ、もう小さい時覚えてないよね。昭和33年かぐらいに合併したんじゃないかと思う、ね、あの佐伯町がになったんだろう。それまでは朝原村役場、朝原村員が。
そうなんですね。え、その朝原村役場はじゃ特にこう行ったりとかはあんまりなかったです
ないない、
まあ、お子さんですもんね。なるほど、まあ、そんな風ににぎわってた当時の朝原です。
議員選挙があったことは覚えてる、うん、なそれは大人が、その頃はねあの選挙事務所であの大人の人酒飲むよ
そうなんですか。
酒飲んで子供ら子供が通いはあの前を通りゃダーヤーって菓子をくれよった。あんまりことは覚えてる。
そうなんですね。もう今ではねちょっと考えられないです。
考えられない、考えられない。あの当時は祭りみたいなもん。選挙。
今選挙っていうと結構ねこう固い投票率がどうのとかイメージがありますけど。
もうあのどこどこ村、どこどこ村の誰々兵が出るで応援する。俺は村を半分とか4分の1とかその喧嘩になるもんね。もうねもう祭りみたいな。村会議に何をおったんかも覚えてないけど、
そんなこう賑やかな思い出があるんですね。え、またこう当時って皆さんどんなことして遊んでました？
川遊び、それ夏は川遊び、それで秋は、ま、あのキノコを取ったりあの松茸狩りとかよく出てましたからね。こっちは
松茸が、
俺はすごい出た、出よった。
本当に宝ですね、
うん、いやあのねこう背中に背負い込むのがあるよって竹かんだ、それでそれで担いで山へ行くんだ。でこっちの山で一日取ったらそれいっぱいになるんだ。ほんで今度こっちの山、今度はあくりひこっちの山、ほんで今度はこっち代わり番号にこう行くん、いっぱいになるよったよ。
そんなにあったんですね。まあけど今でもねこう朝原交流会館でもたまにこう松茸が出ているぐらいですけど、まあそれ当時よりかはかなり減った。
もう見る限り松がみんな枯れとるんだけど。あ、
そうか、赤松の下に入るんですもんね。
そうそう、朝原の松って言うたらそれはあの全国的でも有名なくらいあの緻密な水とかあの緻密なんよ。でそれ100年とか ぐらい経ったマス言うたら、そらあの錦帯橋のあの川の下につけるマスなんかも朝原のマスだった。
そうなんですか。
あのマス水につけたら腐らん。
どういうことですか。
水につけたらもう油が多いけ。
ああ、そういうことか。じゃあそのためにこう錦帯橋のあの下の太いのは朝原、
うん、朝原のマスも使われとった。
そうなんですね。
朝原のマスとかあのマスなんかと吉原の方のマスなんか全然あの材質が全然違うんよ。朝原の方はあの今のマサド、
マサド、
うん、マサドっちゅうてあの
サラサラの、あの
花崗岩の風化したものがマサ土な、マサド、マサ土。ここへこの栄養価がないわけ、これ。
そうですよね、うんうん。
栄養価がないからないんで、あのマスぐらいしか生えんのよ。うん、一番まあ火事になって、例えば火事になります なったら、まあ切れないなろう、なんか一番先生えるのが松、それからあのいわゆるあの落ち葉が落ちたりなんかして雑木が生える。それでその今針葉樹とか、ね、杉とかヒノキとかいうのは生えにくいとこない。だけ松が材質がいい。ところがあの今の吉葉とかあっちの方は火山灰土じゃっけ、土が黒い。こういうところはあの今の針葉樹とか花なんか多い。でけそれまああの昭和35年ぐらいから昭和55年ぐらいまでは木が値段が高かったんよ。それ燃料にもしたり、それが材木こういう材木にしたりするんで、外国から輸入しなんかせんかったわけで。ところがあの燃料が石油になり、それから建築材があの海外から輸入材になり、そうしてだんだん木が売れんようになったよ。みんなあの今でもあのほいで電柱
売れすぎだった
よ、電柱が。今全部コンクリートでしょ、それが電柱だった。その当時杉が1本1万円2本売ったら2万円、月給より上だった。月給だけ2本売った。
そうなんですね。
それぐらいにあのなりよったけど、みんなあの松を切った杉を植えるその当時の若い人は。それが昭和34年40年ぐらいじゃないかな。でも全く売れなかった。
今はね、なるほど。
これは今はもうこんな直径の80センチぐらいの杉がいっぱいあるやろ。使い道がないな。
そういう経緯があったから日本って杉が多いんですね。いやすごい勉強になりました。また朝原もね、こう松が育って、当時はすごく売れていた。あ、今はね、あ、松食い虫にやられたんですか。
松食い虫言うんだけど分からん、これは原因は不明じゃなんかの。
当時はね、そういう風な商売もやっていたんですね。またあの一旦は朝原を離れたんですか、そこからは。
高に入るときに、あの大野へあの親戚があって、そこへあの下宿して宮島工業高校へ行って、それから工業高校卒業して大阪へ就職して、それからずっと大阪へ就職して、それで広島へ帰って、こっちは朝原には帰らん。
何歳で戻られたんですか。
50歳で。
じゃあこう50歳で戻ってきた時に、そのまあ子供の頃の朝原の記憶もあると思うんですけど、すごいやっぱ変わったなと思いましたか。
まず人口が少ない、半分じゃん。まず50歳に戻った時はまだそれでも一能でも 40件ぐらいだった。それでもまだそれがこの今私70じゃけど20年間で半分、今21件ぐらい空き家が多いんで、亡くなられたり出られたり、もう半分でね、今21件しかない。まあいわゆる老人施設に入られたりね、でもう寂しいもん今。
今が一野の自治会長さん、
はい、今年の4月からです。
この4月からなさってるんです。ちなみにどんな活動をなさってるんですか？
どんな活動を言うて、まあよろず相談とか、まず足の問題があるのよ。だけ医者へ行くのにちょっとなんとか乗せていってもらえんだろうかっていうのがたまにあったり、まあ、タクシーの業界に対しては悪いんか知らんけどね。それとか、しようがないよ。
本当にこういろんな住んでいる方の相談先になってるんですね。まあね、こうそういった中でこうやっぱ地域の変化を感じて、例えばこういう風になったらいいなとか思うことってありますか？
それはなかなか難しいよ。それどこもみんな一緒だろうけ今。
まあね、でまあこの朝原交流会館もできたじゃないですか。なんかこう変わったこととかないですかね？
特に一野は離れてますからね。
そうか、
地域的に歩いて通える距離じゃないんよ。まあ車は運転できる人はそれは大丈夫だけども、歩くことになる、車の免許持ってない返納した足が悪いとか言うから、まずここへ通う気にならんの。
そうか、足がないとやっぱ何事も難しいですよね。じゃあこうマックスバリューさんがね、移動販売を来てくれてますけど、
朝石野で利用されとるのが2人ぐらいじゃないかな。まあ生協が回ってきますからね。で日頃の買い物は生協頼んでおられる方がまあ何件、4、5件、5、6件あるんじゃないかな。あとはほいでヘルパーさんに買い物、日頃の買い物を頼まれたりね。でそのもうちょうど中間、75歳以下の人はかなりきつい、厳しいよな。車に乗られん人は厳しいよ、かなり。これはなかなか距離大変ですよ、ここ見えぬしの。
ああそうですよね。そしたらやっぱりマックスバリュー号とかはせめて一野までは行ってほしいなっていう感じですか？
それははっきりわからん。
じゃあ普段の買い物って皆さんどうされてるんですかね？
それはどうされとるんか、今の生協さんとか出前のバスが来ますからね。でここへはもったいないけど止まらんのよ。
そうですね、確かに。
二玉でも200円だけ、夕はでも200円だ。ここで止まってここで買い物しようってだって週に1回でしょ、ね。
じゃあわざわざ呼んでっていうのはちょっともったいないなっていう。
で去年おととしじゃったんかったかな、モビリティとかなんとか、あれは好評だったけどね。
そうなんですね。まあ実は朝原ではね、このモビリティバスみたいな、ま、なんていうのかな、電動バス、ゴルフカートみたいなのが回ってたんですけど、あれはやっぱ良かったんですね。
あれは人気があったよ。
結構利用者さん多かったですもんね。乗ってみられました？
いや乗りましたよ、2円ぐらい。
いかがでした、
うん、いやまあまあ足のない人が助かったような気がするんだけどね。あれ今廿日市は宮島ぐらいでしょ。あれ
あ宮島もそうですね。多分今全然廿日市回ってないと思います。
ないもん、
うん、実験でやりよったぐらいなんで、多分今正式に入るっていうのがどうかな、う
ん、この道はやっとるわね。
あそうですそうですそうです。
ここは坂がきついけね。
ありゃいると思いますよ。ってなるとやっぱり今朝原に必要なのはモビリティバスが
必要とまで言わんけどね、うんうんうん、人気は良かったよ。あれは
やっぱりちょっとはニーズはあるかも。
ニーズはあるかも分からんけど、
まあ、けどそういうふうにこう徐々に徐々にいろいろやってみて、皆さんがやっぱ暮らしやすいようなところになったらいいですよね。
そうだね。
じゃあまた朝原に今住んでる子供たちで の、うん、
子供が今年、来年の3月に中学校卒業する女の子が一人、それで去年の9月に生まれて、うん、女の子が一人、あれぐらいだ。
そうなんですね。じゃあそういう子たちにこう朝原でこういう思い出作ってほしいとかありますか。
わかりません
お祭りとかは
朝原じゃいやお祭りこの2年やってないからね。それまでは出てられる子もみんな祭りの時はかなり集まってにぎやかにやってましたけどね。でこの2年やってないからね。
落ち着いたらまたお祭りもやりたいですよね。
これ来年はもうできるんじゃないかね。
いやさすがにできると思います
祭りの総代も私やってますからね。
そうですね。じゃあまた賑やかなお祭りを、うん、
そうですね楽しみにしてますよね、
はい、いやまあそんな風にねこう本当にこう人は減っているもののやっぱり楽しみっていうのはどこかにあると思うので、これからもやっぱ朝原に住み続けたいですか。
それはもう私らも棺桶の方に近い方だけど、それはここから変わる気はないけどね。若い人にじゃあここへ集まってここへ戻ってきてここで生活しなさい言われたら、そりゃまあ今みたいなリモートでねそれやる方やる人がね一のに
一人ですか。
一人おられる、
うん、ああいうのはええですよね、
うん、東京から戻って3ヶ月に一遍とか4ヶ月に一遍とかを出社されて、であとはリモートでやっておられる方が一人、顔見たことない
まあけどそういうのが増えたら朝原もねまあ、静かなところではあるしいいかもしれないですね。
他の地区のところは知らんけどね、一応はそんなに一人おられる。
なるほど、まあ、そんな風にやっぱ時代も変わってきたんですね、うん、じゃあ最後にですね今ラジオを聞いてる皆さんにメッセージをお願いしたいんですけど、朝原のじゃあ好きなとこ教えて、朝原の一番好きなとこ教えてもらえますか。
好きなとこ、うん、好きなとこなんとなくしかわからん、これがいいこれがいいのない、人間もう言えんなんとなくしかわからんよ
でもやっぱり朝原好きですか。
え好きですよ、
まあね、そんな長尾清美さんの好きな朝原にちょっとはね立ち寄ってもらえたらなと思いますので、はい、今日はね、まあ、朝原もね、まあ、今後いろいろ大変な面ももちろんあるとは思うんですけども、少しずつでもコミュニティそしてね自治会の皆さんとよくしていけたらなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。